続いて市政を問う一般質問をお伝えします。一般質問は20人の議員により4日間にわたって行われました。 PCR 検査体制の拡充や新型コロナ感染症が盛岡市の施策へ与える影響、結婚新生活支援事業の実施など広範な市政課題について質問がありました。はじめは政友会後藤百合子議員の質問です。県央ブロックごみ処理施設の課題。質問、新ごみ処理施設の建設に向けて環境面、交通面、災害面で万全な対策を徹底し丁寧に説明していく必要があると考えるが所見は。答弁、最新の知見と技術に基づく安全対策、施設への搬入車両台数の抑制、施設の耐震化や浸水対策などを実施し丁寧な説明に努める。ドライブスルー方式の PCR 検査。質問、検査体制の拡充などに効果が見込めるドライブスルー方式の検査体制整備への所見は。答弁、短期間に多くの検体を採取する場合に有効だが、現時点では検査体制が拡充してきている状況であり、現行体制を維持しながら今後の流行状況を見据え医療機関に働きかけていく。この他の質問、上栗谷川土地区画整理事業の総括、医療崩壊が懸念されるコロナ新規感染者数の想定。以上、政友会後藤百合子議員の質問でした。次は政友会藤沢義三議員の質問です。中山間地域の交通対策。質問、中山間地域では公共交通の恩恵を受けられず、高齢者世帯などが買い物や通院に不便を感じている。早急な対策を求めるが所見は。答弁、盛岡市地域公共交通網形成計画では公共交通空白地を解消する移動手段の確保を目指している。地域と意見交換し支援のあり方を検討する。鳥獣被害対策の推進。質問、野生鳥獣による農作物被害に地域住民は苦慮している。個体数減少対策と処理体制の構築を早急に進めるべきだと考えるが所見は。答弁、猟友会会員による鳥獣被害対策実施隊が被害調査と捕獲活動を実施している。今後広域首長懇談会で処理施設整備などを協議する。この他の質問、柳川ダムドステバの財産表上の表記、盛岡中央消防署中野出張所の建て替えまでの計画。以上、政友会藤沢義三議員の質問でした。続いて政友会千葉信行議員の質問です。 SDGs の取り組みの発信。質問、盛岡市を挙げて SDGs の取り組みを発信し、将来世代への覚悟を世界標準の分かりやすい指標で示すことへの所見は。答弁、取り組みの推進が持続可能な経済、環境、社会システムを引き継ぐ覚悟を示し、強力なメッセージ性を持つものと考える。用語解説、SDGs。平成27年9月の国連サミットにおいて採択された、誰一人取り残さない、持続可能で多様性と包摂性のある社会実現に向けた国際目標。貧困や飢餓の撲滅、保健、教育、ジェンダー平等、雇用など17の目標と169のターゲットなどを定めている。外務省ホームページより。産後ケア事業の拡充。質問、母子保健法改正に伴い、より具体的な産後ケア実施の必要性が示されたが、 3年度の取り組み内容は、答弁、すでに実施している居宅訪問型に加え、短期入所型や通所型事業に取り組むなど、さらなる事業の充実が必要だと考える。この他の質問、広域連携による移住定住の推進、ラジオ盛岡俯瞰地域の対策、堤防の改修。以上、政友会千葉信之議員の質問でした。代わって政友会菊田隆議員の質問です。中心市街地活性化と盛岡城復元。質問、盛岡城の復元により中心市街地の活性化と市民の誇りの醸成を図ることができる。現状における課題と今後の進め方は。答弁、資料収集や学術調査が必要である。にぎわい創出やシビックプライド醸成に効果が期待できることから、早期復元に向け取り組む。仮称、盛岡丸ごと物産館の実現。質問、物産館は、農商工連携の見本となる事業であり、早期実現を望む声を聞くが、所見は。答弁、予定地は交通の要衝であり、地域経済活性化への寄与が期待される。構想の意義は認識しており、都市計画における位置づけや運営方法などの諸課題解決に向け検討を進める。この他の質問、コロナ差別禁止条例制定への所見、国語読解力低下の時期と英語必修化に対する所見。以上、政友会菊田隆議員の質問でした。今度は日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問です。ヤングケアラーの実態把握。質問、ヤングケアラーは家族の世話で進学や就職を諦める場合があると聞く。市内の実態は。答弁、調査の結果、小中学校の児童生徒7人が該当し、病気の親に代わり家事をしたり、幼い兄弟の世話をしているため、遅刻や早退、欠席が見られることが確認された。用語解説、ヤングケアラー。慢性的な病気や障害、精神的な問題のある家族をケアするため、大人と同等の責任を引き受け、家族の世話や介護、感情面のサポートを行う18歳未満の子供のこと。役割や責任が年齢に釣り合わない場合や、ケアを行う期間の長期化により、心身の発達や就学などに影響を受ける場合がある。厚生労働省の調査研究より、児童館、敷地付近の古木への対応。質問、高麗児童館の敷地に隣接する市道のり面に古木が5本あり、倒木の恐れがあるが対応は。答弁、調査の結果、幹の腐食が判明したため、2年12月中にすべて伐採する。また、児童の安全確保のため、樹木の下にロープを設置して立ち入りを防止し、児童館へ注意を呼びかける。この他の質問、石川啄木記念館建設の意義、不動産を担保とした生活福祉資金貸付の活用状況。以上、日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問でした。次は日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問です。盛岡南高校存続の願いへの対応。質問、岩手県教育委員会が示した盛岡南高校と小津方高校との統合計画案について撤回を求める署名が急速に広がっているが見解は。答弁、都南地区の住民、卒業生、保護者の強い思いを感じた。様々な意見に配慮して慎重に判断するよう岩手県教育委員会に要望した。適切な税務事務のあり方。質問、 市税未納分を死亡した2年後に突然遺族に請求し、合わせて延滞金まで請求した事例がある。延滞金を請求するのは誤りでは。答弁。今回の案件では延滞金は徴収しないこととした。相続人への納税義務の承継手続きに曖昧なところがあり、市民目線で改善していく。この他の質問、GoTo キャンペーンの是非、滋賀県野洲市を参考とした生活困窮者への支援。以上、日本共産党盛岡市議団庄司春次議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問です。社会的検査の実施。質問。医療機関や高齢者施設はコロナ集団感染の発生割合が高く、重症化しやすい高齢者が多いことから、社会的検査を実施すべきでは。答弁。行政検査が相応の効果を上げており、社会的検査の実施は予定していないが、施設職員の自主的な検査に補助する事例など研究する。用語解説。社会的検査。施設利用者の新型コロナ感染防止やクラスター抑止などを目的とし、介護事業所や障害者施設、保育所、小中学校の教職員などを対象に、行政検査として希望者への PCR 検査を実施すること。定期検査のほか、感染者発生施設などには優先的に随時検査も行う。東京都世田谷区ホームページより。介護保険料の据え置き。質問。3年度からの保険料基準額月額について、基金を取り崩し、現行保険料を据え置くべきでは。答弁。現行基準を用いた試算では414円増額となるが、今後の介護報酬改定や住民説明会での意見などを踏まえ変更が生じる。市民負担の適正化が図られるよう、据え置きも含め検討する。この他の質問、岩手県に準じた検体採取業務委託実施、保健所体制強化、介護職員の不足状況と解消策。以上、日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問でした。代わって市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。健康維持を投資と見立てた施策。質問。健康維持を投資と見立て、健康寿命増進による財政効果を試算したり、健康な高齢者への特典付与を実施する自治体があるが、見解は。答弁。介護給付費削減につながる事業の財政効果について、他市の事例を研究するほか、特典付与について効果を含めて情報収集し検討する。後者への最高推移表示。質問。東京都足立区では、公立学校校舎に浸水時の最高水位を表示し注意喚起を行っている。盛岡市でも取り入れるべきだと考えるが、所見は。答弁。普段から防災意識を高めることが災害時の迅速な避難につながることから、市民が視覚的にリスクを理解できる手法を調査研究する。この他の質問、訪問介護事業者の撤退と課題。津市田白沢線。コロナ禍での教育体制の方針変更。以上、市政クラブ鈴木和夫議員の質問でした。今度は公明党伊達公子議員の質問です。子宮頸がん予防ワクチンの周知。質問。接種対象者に正しい情報を伝え、最良の選択が可能となるよう、中学1年女子と高校1年女子へ個別通知すべきだと考えるが、所見は。答弁。これまで中学1年女子へ周知していたが、2年度から中学3年女子への周知も実施した。接種率などの効果を踏まえ、今後も検討を続ける。 コロナ禍の車中泊避難への対応。質問、3密を回避するため、分散避難の必要性が高まり、車中泊避難が想定されるが対策は。答弁、指定避難所の駐車場への車中泊避難も想定されるため、総合防災訓練での訓練実施を検討する。受け入れ体制の整備やトイレ設置など、想定される課題を整理し、対応を検討する。この他の質問、医療用ウィッグの購入助成、子ども食堂、結婚新生活支援事業補助制度。以上、公明党、伊達公子議員の質問でした。次は、市政クラブ、竹花聖子議員の質問です。特別教室などへのエアコン設置。質問、エアコンが未設置の特別教室や、通級指導教室が相当数ある。教員と児童生徒の安全確保や、学習環境改善のために早急に設置すべきでは。答弁、特別教室への設置の必要性は認識しており、財源確保に努めるとともに、通級指導教室への早期設置に向け、現在対応を検討している。子ども食堂への補助継続。質問、コロナ禍で子ども食堂の実施が困難な中、盛岡市は運営費の補助を行っている。3年度以降も補助の継続を望むが見通しは。答弁、補助金は国の臨時交付金を活用したもので継続するかは未定だが、今後もコロナ禍での子ども食堂の運営継続に向けた支援に努める。この他の質問、学校給食費、公開経過への見解と見通し、小中学校、水道、蛇口、児童化への改修。以上、市政クラブ、竹花聖子議員の質問でした。続いて、公明党、太田隆治議員の質問です。コロナ禍での視聴メッセージ発信。質問、視聴メッセージの動画配信について、より幅広い層の市民に届けるため、手話通訳や字幕付きで発信すべきだと考えるが所見は。答弁、手話による同時通訳は人材の確保に課題があることから、字幕について検討し、2年8月24日以降、すべての動画に字幕を付加した。国土強靭化地域計画の策定。質問、事前防災や減災、迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施するため、地域計画の策定が必要だと考えるが所見は。答弁、地域の持続的な成長にもつながり、計画に基づく事業への国からの支援も期待できる。早期策定に向け2年度から取り組んでいる。この他の質問、新型コロナウイルス感染症対策、地球温暖化対策、盛岡市市編纂事業。以上、公明党、太田隆治議員の質問でした。代わって、市政クラブ、伊勢志穂議員の質問です。コロナ禍が自死対策へ与える影響。質問、女性の自殺リスクの高まりなど、コロナ禍が盛岡市自殺対策推進計画の事業に与える影響は。答弁、3密回避のため研修や講座開催が困難となった。啓発 DVD や相談窓口へのリンク先を示した QR コード入りカードを作成し、市内小中学校や各種学校へ配布し対策に取り組む。地域共生社会の実現に向けて。質問、地域共生社会の実現のため、国は包括的支援体制構築を促進する方針を示しているが、事業目的の達成指標の内容は。答弁、3年度に国に提出する 重層的支援体制整備事業計画の中で達成指標を定めることとしており、4年度の事業開始を目指している。この他の質問、いじめをなくすための方策、自転車利用者の交通安全。以上、市政クラブ、伊勢志穂議員の質問でした。今度は日本共産党盛岡市議団神戸信也議員の質問です。住宅リフォーム支援事業の今後。質問、2年度の申請件数が上限に達したと聞くが状況は。また3年度以降も継続すべきでは。答弁、申請期限までに781件の申請があった。商品券の使用期限が迫っており、2年度内の枠追加は考えていないが、事業の効果検証を行い、3年度以降の実施について総合的に判断する。小学生の就学援助支給費目の追加。質問、就学援助の生徒会費、PTA 会費、クラブ活動費について、中学生には段階的に導入されたが、小学生への導入に向けた検討状況は。答弁、2年8月に実態調査を行ったところ、PTA 会費で保護者に一律の負担が生じており、まずは PTA 会費の支給に取り組む。この他の質問、一人親向け給付金の支給体制、年末のコロナ相談支援体制、気候変動問題。以上、日本共産党盛岡市議団神戸信也議員の質問でした。次は日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問です。保育士の配置基準改正。質問、保育士の配置基準改正の目的やパブリックコメントの結果に対する対応策は。答弁、保育士とみなせる職種に準看護師を加える改正で、市民からは賛成や不安の声のほか、保育士の配置基準引き上げを求める意見も多数あり、関係団体から状況を聞き、把握に努める。高校生への医療費助成の拡大。質問、経済的理由により、子どもの高校中退を検討する世帯が増えているという調査結果がある。医療費助成対象を高校生まで拡大すべきでは。答弁、継続的に多額の経費を要するため、施策全体の中で優先順位を見極め判断する。今度も支援が必要な家庭へ寄り添った対応を続ける。この他の質問、コロナによる臨時休校時の児童への対応、家賃滞納時の関係部局の連携。以上、日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問でした。政友会浅沼克人議員の質問です。 TKB48 体制の整備。質問、避難所の最低限の設備として T トイレ、 K キッチン、 B ベッドを48時間以内に設置する体制が必要だと考えるが、所見は。答弁、2年度末までに組み立て式トイレ224基、段ボールベッド4500個を備蓄し、体制整備に努める。キッチンは避難所施設内の調理設備を使う。美食王国盛岡ファンクラブ。質問、会員拡大に向けた取り組みや、消費者、事業者、生産者をつなぐための活動の詳細は。答弁、拡大に向け、ウェブや小冊子により情報発信を行っている。リンゴの収穫作業や、短角牛、放牧地の見学などの農業体験イベントを実施し、平成30年度以降、延べ230人が参加している。この他の質問、図書館への電子書籍の導入、教育振興運動の活動内容、お試し移住体験。以上、政友会 浅沼勝人議員の質問でした。代わって創成会、豊村哲也議員の質問です。積極的な道路整備プログラム策定。質問、次期都市計画道路整備プログラムでは、盛岡市の近郊ある発展への道筋を示すため、積極的な計画の策定を求めるが、所見は。答弁、都市計画道路は、都市を形成する最も基本的なインフラであり、盛岡市全体を見据え、効果的なネットワークが形成されるよう検討を行う。コロナの指定感染者からの格下げ。質問、新型コロナ感染症を2類指定感染症から格下げすることで、医療崩壊などの課題が解決するという識者からの指摘があるが、見解は。答弁、格下げにより軽症者からの感染拡大や入院費用の自己負担により患者の協力が得られなくなるとの意見もあり、国の動向を注視する。以上、創成会、豊村哲也議員の質問でした。今度は公明党、池野直友議員の質問です。大規模災害時に備えた避難所拡大。質問、大規模災害時の避難所確保策として、市内の施設を活用すべきだと考えるが、所見は。答弁、ホテルや旅館、研修施設が避難所となり得るほか、協議が整えば国などの施設も活用が可能となる。現在、協定締結に向けて国の機関と協議を重ねている。母子健康手帳交付時の一律給付金。質問、安心して子供を産み育てるための支援として、手帳交付時に一律3万円を支給しては。答弁、コロナ禍で不安を抱えながら出産準備をする妊婦に対し大きな支援になるものと考えるが、財源確保と一時的な支援にとどまる点が課題であり、恒久化については慎重に検討する。この他の質問、新野球場の災害時訓練計画、マイタイムラインの普及強化策、布マスクの配布。以上、公明党、池野直友議員の質問でした。次は政友会、工藤健一議員の質問です。新型コロナ関連情報の発信。質問、コロナ関連情報は多くがウェブ上で発信されている。ネット環境が整わない市民の情報入手方法や感染状況把握方法は。答弁、報道機関を通じ、新聞、テレビ、ラジオなどで発信している。感染状況については、保健所が情報を取りまとめ、問い合わせに対応している。宮古盛岡横断道路開通とバス運行。質問、道路開通後も106急行バス路線は、地域の足として守るべきである。区境高原少年自然の家行きのバスがあれば、職員や利用者の乗車が見込めるが、事業者への働きかけなどの所見は。答弁、乗車需要が課題であり、運転士不足の問題なども含めて、バス事業者と相談したい。この他の質問、道路の無電柱化、沿道区画整理型街路事業の導入、106急行バスの運行や便数の変更。以上、政友会、工藤健一議員の質問でした。続いて政友会、村田宝蔵議員の質問です。石川啄木の評価。質問、石川啄木は歌人としての国際的な評価に加え、生前は金田一京助がその才能を高く評価していたという逸話が残っている。盛岡市の評価は。答弁、創作した短歌の魅力に加え、従来の形にとらわれない手法で歌集を発行し、思想家などとしても才能を発揮した偉大な先人である。先人教育の取り組み。質問、 盛岡市の先人教育は他都市では例がなく、評価が高いと聞くが実施状況は。答弁、盛岡市には数多くの先人がおり、先人記念館での検証や学芸員の出前授業のほか、原敬や石川啄木など盛岡市を代表する5人を題材に先人カレンダーを作成し、学校などで配布している。この他の質問、啄木記念館の延べ床面積変更の経緯と入館者増加対策、先人の功績の検証と名誉市民。以上、政友会村田宝蔵議員の質問でした。おしまいは、市政クラブ野中康議員の質問です。介護施設の感染予防策の標準化。質問、各施設でコロナ予防策に格差が生じることは避けるべきだが、対策の標準化への見解は。答弁、国から示された介護サービスごとの指針に基づく対応が標準的な対策だと考える。感染の持ち込みなどを可能な限り防ぐため、対策の徹底を各施設に呼びかけている。コロナ感染に伴う休校措置の決定。質問、児童生徒に新型コロナ感染が判明した場合、在籍する学校の休校期間などの決定方法は。答弁、児童生徒の感染が確認された場合は、国からの通知に基づき、保健所の調査や学校医の助言を踏まえ、休校の要否や期間について、学校と協議の上、教育委員会で判断し、決定している。この他の質問、緊急小口資金及び総合支援資金の貸し付け状況と制度の拡充。以上、市政クラブ野中康議員の質問でした。市政を問う一般質問をお伝えしました。